おはようございます。12月8日金曜日、相綿です。金曜回帰ファイルやっていきたいと思います。12月8日で気がついたら来週の土曜日がポッドキャストウィークエンドに下北沢で行われる、ポッドキャストウィークエンドになるんですけど、なんかちょっと何回かにわたってこのイベントの話をして、なんか作ってるっていう話をしてたんですけど、まあなんか正直ベースで言うとちょっと急に忙しくなったりで全然手がついてない状態になってしまっていて、まあ当日なんか出せたら出すって感じかなと。多分あれですね。ステッカー自体は以前ポッドキャストザギャザリングで出したので、まあそれは配るのは決まっているので、まあそれ以外のものをもし何か間に合えば作りますっていう感じで考えてます。で、まあもし間に合わなかったら、相綿厳選の古本何冊か売るみたいなことをやるかもと思いますという感じですね。はい。まあそんな感じで、なので12月の8日朝から夕方ぐらいまで下北沢のボーナストラックで行われるポッドキャストウィークエンド、よかったらお越しください。多分私はあんまりいないと思うんで、まあ、ポッドキャスト・ザ・ギャザリングのメンツ、怪談、ホットテック、メディアヌップの MC の方は、いると思うんで、よかったら、遊びに来ていただければ嬉しいなと思いますという感じで、今日の金曜回帰ファイルやっていきたいと思います。はい。ということで、今日の金曜回帰ファイルなんですけど、まあもう年末なので、まあ今年読んだなんかベストブックみたいなのを話をしようかなと思って、で、なんかまあ話する前は、まあ3冊ぐらいかなって思ったんですけど、なんかその今年読んだ本みたいなのをこう、まあブックログっていうサービスでこう登録しているので、まあ振り返りをしてって選んでったら、なんか11冊ぐらいになって、ちょっと全部は厳しいなと思いつつ、キリのいい数字で10冊、ちょっとセレクションをしたので、まあ今年の2023年、相綿的、金曜回帰ファイルベストブックの話をしたいなと思います。まずはですね、1冊目はですね、これはですね、原書房から出ている書籍修繕という仕事っていう、著者はのジョエン、ジェヨンさんっていう方で、まあ、韓国で書籍修繕、書籍を、まあ、修繕するという仕事をされている方の、まあ、一応翻訳本になります。そういう仕事があるんだっていうのはちょっとびっくりしたんですけど、まあなんかコツコツやられてるらしいんですけど、なかなかその一冊の本に込められてる思い出とかを受け取って、まあ復元したりとか、まあバラバラなものをこう直したりとかっていうのを、まあされてる感じなんですよね。で、まあなんか韓国国内のもあるし、日本から依頼があったりとか、日本の本を修繕してほしいみたいな方とかもいたりとかで、まあ結構なんかの連載してたものをまあ一冊にまとめたっていう内容だったと思うんですけど、まあまあなかなか面白い本というか、まあその著者の体験が面白かったなと思ったので、まずはこれを一冊選びたいと思います。で、二冊目はですね、 これはですね、宝島社から出てる、東京芸人水脈史、東京吉本芸人との28年という本で、これ自体、そうそう、ベストブックっていうのは、2023年に相方が読んだ本なんで、ちょっと古めの本も入ってます。で、この東京芸人水脈史っていうのはですね、著者側の山田ナビスコさんっていう、お笑い好きの人はもしかしたら知ってるかもしれないですけど、東京の吉本の劇場とかに詰めてた作家さんで、芸人の YouTube とか見てるとたまに名前が出るような人ではあるんですけど、その方の、吉本に東京が劇場できる前からかかってたのかな？最近ぐらいまでの、いろいろとこう芸人のこう裏話とか、そういう話をしていて、これその、いわゆる、それこそ、東京吉本立ち上がったタイミングだと、論文とか、ピースとか、極楽とんぼとかもあったりとか、直近だとニューヨークとか、ぼる塾とかの話も出てるんですけど、なんでしょうね、その、芸人の裏話を知れるっていうよりかは、吉本っていう、その、大阪に地盤がある芸能事務所が、東京に進出してきて、どういうふうに、裏側でやってたかみたいなのが、ちょっと垣間見れる、面白い当事者からの話の本で、芸人好きな人もおすすめなんですけど、いわゆるそのなんかこう、エンタメとかをこう、浸透させていくみたいな話としてのこう、なかなかこう、立ち上げ期みたいなので、ちょっと面白い話だったりはしますんで、これが2冊目の、ベストブックとして紹介したいと思います。東京芸人水脈史。で、3冊目がですね、これはですね、来庁舎ってところから出てるショートケーキを許すっていう、盛岡書店っていうとこやってる、盛岡さんって方のエッセイなんですけど、ショートケーキが好きで、それを、いろんなお店で食べたショートケーキについて語ってるっていう、内容なんですよね。すっごい緩い本なんですよね。ただ、なんでしょう、表紙のデザインがちょっと可愛かったりとか、ライトに文章読みたいなとかっていう人にはすごいおすすめの本で、あれですね、こう、あと個人的にショートケーキが好きなんで私、それでこうちょっと、いろんなお店を知るっていうところの面白さもあるし、そのショートケーキ自体に対してどういうふうな、この森岡さんが感情を持って食べてるのかみたいなのが、なかなかこう、好きな人だから通じる部分と違うなって思う部分がこう感じられる、ちょっと面白い感じの本だったなと思ってます。これが3冊目のベストブックになってますというところで、で、次の4冊目はですね、これはですね、早起きブックスというところから出てる、月夜トウモロコシっていうエッセイで、著者は中前由佳さんの方で、この本が初めてなのかな。ウェブ系の媒体とかでこう書かれてたりとかする方で、実は自分は直接その時期をかぶってないですけど、同じ会社で働いてたこともある方なんですよね。で、帯には糸井重里さんとか、麒麟の川島さんからのコメントというか帯があって、ここも麒麟の川島さんが何で書いてるかっていうのは読めばわかる部分ではあるんですけど、本当にこの中前さんって方の、エッセイなんですよね、単純に。で、なんでしょうね、こう、一人の人間の純粋なエッセイを読むっていうのは、エッセイって僕もそん読むのは読むんですけど、本当にこう、人を隔てて知ってる人のこう人生書いてるエッセイっていうのはあんま、 読むことはなかったんですけど、なかなかそうですね。まあ、共感というか、すごいなんかいい感じだなっていう、その、すごい、なんかすごいふんわりした感想しか言えないですけど。いや、なんか良かったっていうか、まあ、そうですね。まあ、母親との関係みたいなのがちょっと、そうですね。良かったですね。いや、これはまあ正直読んでもらいたいなっていう本でしたね。これが多分、個人的には多分一番良かった本ですね。今年読んで。という感じですね。なんで、4冊目はスキーをトウモロコシです。で、5冊目がですね、とですね、これは文藝春秋から出てる、コンサルティング会社完全サバイバルマニュアル。なんかちょっと今までとなんか全然色合いが違うビジネス書なんですけど、面獄っていうなんかまあアカウントでまあツイッターとかノートで発信されてる、まあコンサルティング会社出身の方の、まあ、本なんですけど、まあ、コンサルティング会社って普段どんなことしてるのかってわかんないし、なんか、元マッキンゼーですとか、そういう人の書いてる本って、まあ、かっこいい部分しか見えないので、で、この本いいよいいよって話は聞いてたんで、まあ、ちょっと読んでみて、そのコンサルティング会社っていうか、コンサルタントっていうのがいかに泥臭いことやってるかっていうのが、すごいわかる本で、で、まあ、すごい苦労した話とか失敗した話とかをすごい書いていて、なんかその気取ることがない感じでその書かれてるので、なんか正直やっぱりその書いてる方の、何でしょう、人柄というか良い人柄みたいのすごいにじみ出てて、なんかこう、なんかコンサルタントとか気取りやがってみたいに思ってる人がちょっと呼んでもらったらなんかちょっと印象変わるかなっていう、そうですね。読んで思った。まあ、ちょっと良かったですね。この本は。なので、5冊目はコンサルティング会社完全サバイバルマニュアルです。で、次がですね。これはちょっともうベタすぎてあれなんですけど、新潮社から出てる、成瀬は天下を取りに行くっていう、宮島奈美さん、宮島美奈さん。の、まあ、小説なんですけど、デビュー作ってか、デビューのきっかけになった賞もこれで取ったみたいな話聞いた気がするんだけど、まあ、小説ですね。すごい売れてて、年明けに、まあ、次回作、あの、次の続きが出るんですけど、まあ、めちゃくちゃ面白いですね。読みやすいし、話としても面白いし、あ、こう繋がっていくんだ、みたいなのがすごい、まあ、読み終わった後、あーって感じだったんですけど、なんか、これはまあ、なんかその、成瀬っていう、まあ、主役の子がもうなんか、完璧というか、完璧じゃないな。完全無欠の、みたいな感じで、他の人の感想を聞いてると、こういう人になりたかったみたいな感想は持ってる人を聞いたんですけど、僕はどっちかというとその振り回される友達の立場だったんで、まあいろいろとこう、こいつ無茶苦茶だなって思いながら読み進めてたんですけど、まあまあめちゃくちゃ面白いのと、あと自分自身がその大阪出身で関西なんで、やっぱりそうですね。なんかこう、舞台が大津なんですよね、滋賀県の。だからまあ、ちょっと、すごいわかるな、という感じで。まあ、これは、成瀬は天下を取りに行くか、もう、鉄板のおすすめの小説ですね。で、次がですね、こっから漫画に入ります。これはですね、小学館の、まあ、これ、チャオで連載してて、ウェブでも 多分一時期無料で読めてたんですけど、空色メモリアルという、まあ少女漫画ですね。藪内優先生って、これ、そうですね、水色時代っていうアニメにもなったやつとか、まあ書かれてた方で、結構キャリアとしては長い漫画家さんなんですけど、まあなんか友達がいて、友達がなんかこう、まあに、友達に死神がついてっていう話なんですよね。まあこれがまあ、まあ泣けるんですよね。これなんか結構完結ちょっと前にしたんで、何巻だったかな？結構、最近終わったばっかで、完結としては、2巻じゃない。あれでも2巻じゃないか。いつ終わった？なんかね、2巻か3巻ぐらいで終わったと思うんで、まあ短いので、まあかなりおすすめですね。まあそうですね。で、次がですね、これは角川から出てる、まあ春田コミックなんですけど、JM っていう、まだ1巻しか出てないんですけど、著者っていうか、そうですね、作者はですね、これはですね、著者はですね、大竹正夫さんっていう方で、ひな祭りっていうアニメにも多分なってると思うんですけど、まあ、ギャグ漫画を描いた方で、まあ、この JM っていうのも、まあ、ギャグ漫画なんですけど、なんか殺し屋と小学生が入れ替わっ、中身が入れ替わっちゃうっていう、なんか、やつなんですよね。で、ハードボイルド感もありつつ、もう完全にギャグ漫画で、まあ、ひな祭りと、そうですね、ちょっと構図的には似てる部分はあるんですけど、なんかやっぱりこの、抜群のなんかギャグセンスっていうかこう、あって、もうなんかゲラゲラ笑いながら見れる漫画ですね。ひな祭りもおすすめなんですけど、この JM もなかなか、面白い感じですね。で、次がですね。これはまあずっと読んでるんで、続きもんであれなんですけど、K2 ですね。講談社、イブニング。今はコミックデイズに移ったんですけど、そうですね。今年その K2 の作者のマグネ先生の、初めての特賞をゴールデンウィークに、まあ秋田まで見に行って、なんかずっとコミックとしても読んでて面白かったし、昔あったスーパードクター K 自体を実は読んでなくて、その後追いで読んだんですけど、まあ、めちゃくちゃ面白い漫画ですね。医療漫画ですけど、医療漫画だし、ストーリーものとしてもこう、いろいろとこう、進んでいくので、まあ、これはね、もう44巻になっ、まあ、44巻、今何巻だ、40、なんかめちゃくちゃ長いんで、まあ、無料期間とかになったらぜひ読んでいただきたいなと思います。で、最後はですね、小学館のビッコミックスの、地の轍。今年も完結しちゃったんですけど、まあ、毒親の話と一言で説明を終わらせるっていうのも惜しい作品なんですけど、まあ、完結してなかなか重い終わり方で、なんか作者の内海修造さんの、なんか最後のページとかにあるエッセイというかコメントみたいなのがもうやばくて、最後の方は。なんかこう、これはこう漫画を見てるのか小説を見てるのかみたいな、こう、ノンフィクションを見てるのか、わけがわかんなくなる作品というか、ですね。で、なんか、 やっぱ一枚一枚、一コマ一コマに、やっぱりすごい絵の力があるので、こう、なんですね、心の準備が毎回読むのに必要な作品だったんで、なんか、重めの漫画を、なんか読みたい人はおすすめですね。もう終わっちゃったんで、一気に読むのにおすすめな作品だと思います。はい。ということで、まあ、ベスト、アイオハッタ的ベストブック2023はこんな感じの10冊となりましたので、まあ、よかったら興味がある方は読んでください。ということで、今日の金曜会議カルいかがだったでしょうか。そして、この番組では皆様のご意見やご感想、ふつおたをお待ちしています。Twitter などでハッシュタグ金曜会議とつけてコメントしてください。フォームからもふつおたをお待ちしています。最後にこの番組を気に入った方は、私のニュースレターパブリディアやレーズオンシルベンのご購読やディスコードサーバーにご参加ください。それでは、相方の金曜会議ファイル、これで終わりたいと思います。Thank you.